皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第80回目、先週に引き続き西山雅一さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
じゃあ今後 Amazon のその復活をやろうかな
と。そうですね、はい、
いう感じなんですかね。
はい、
楽天でもね、7.5% っていうことなんですけど、
はい、
うん、なんかこう力を入れたってことはあるんですか。その、まあ、さっき CPC って言ってましたけど、
基本的に、まあ、楽天、アマゾン、ヤフーの3つのプラットフォームだと、やっぱり楽天に一番力入れてるのは、力を入れてる、うん、入れてますね。
うん、やっぱあれですか、そのその商品ページの提案力っていう、はい、っていうか、その
商品
の作り込みっていうか、
はい、アマゾンはすごく難しい、簡単に出品できる分、
うんうん、
作れないんですよね、差別化が難しいので、そうですね、LP を見て人にこう、うん、まあ、そう、転換上げるっていう部分に関し、それだけですけど、その部分だけで思うとちょっと、まあ、難しいですけど、楽天のはちょっと戦いやすいっていうのは正直思います。
LP のその作り込みで どういうところに気をつけ使ってます、西山さんの場合。
あんまり僕はその過度な、うん、まあ、営業の文言みたいなのは、うんうんうん、あんまり好きじゃないっていうか、それでなんかちょっと痛い目も見た時あるので、
うん、
なんか本当になんか、まあ、友達とか、
うん、
まあ、親とかにもなんか、
うん、
ここいいんだよって言えるようなぐらいのニュアンスの LP を一応心がけて、本当に過度だとちょっと、
本当かよ、ちょっと控えめな感じってことですか。
そうですね、あからさまになんか、これ すげえぜみたいな、まあ、情報商材の LP じゃないですけど、
ね、何回も何回もこう押して押してみたいな。
そうですね、
うん、さらにさらにさらにみたいな。
そうですね、まあ、1個ぐらいはいいと思うんですけど、まあね、3個も4個もみたいなのは、
はいはい、
あんまりしないようにしてます。
なるほどなるほど。なんかこう LP の中でその差別化みたいなことはやるんですか。その例えば他社の商品の比べて、うちのはこういうところが優れてるんですよみたいな。
そうですね、軽くディスるぐらいです、ね、あまりディスると打たれそうなんだ。
あ、そうですか。うちはやりますね。でも
ガンガンディスります。
ガンガンディスるっていうのは、うちはこういうところが優れてんだよっていうのを出します。
確実に優れてるところは、僕も押しますけど、あそこはこうだよじゃない感じですよね。それが一応やります。ただその過度にはあまり押さない。
ここのメーカーのみたいなね。
そうです。
それまでやっちゃったらね、ちょっと。
そうですね、うん、ちょっと怖いなとか、うん、
あそこのショップディスりやがってみたいなね。
そうですね、
買って悪い評価つけてやろうか、みたいなね。
そう、本当にベルクイは打たれるっていうちょっと経験したので。
でもな、ありますね。でもそれは なんか本当 いやらしいことしてくる セラっていうかなんかいますもんね、競合。
そうですね、まあ要はその販売向けが、例えば初心者とかの向けて、うん、例えば何か売った時に、うん、レビューを見ると初心者絶対そこまで見ないようなレビューが書かれてるんで、めちゃめちゃ上級者が買って調べてんじゃんみたいな。
なるほどね。
スペックにやたら詳しいなっていう。
なるほどね。
まあありますけど。
なるほど。でも過去にそういうこと実際あったんですね。
そうですね。
それは楽天ですか、アマゾンですか。
アマゾンですね。
あ、アマゾンで。
アマゾンはやっぱりシビアで、シビアというか。
その、結局あれでしょ、相乗りしちゃうから。
はい。
向こうも面白、まあ、面白くないっていうか、なんかもう、ここをね、蹴落とそうみたいな、そんな感じなん
でしょ。そうですね。同じようなもん、相乗りせずになんかオリジナル OEM で商品ページ作って、でなんか例えばうちが1位で同じような価格で、うちが1位で同じような価格で 2位とか3位とかいるテッドさんなのかなぐらいはちょっと分かんないですけど。
でも絶対そうだよね。
そこまで見たみたいな初心者の人なん
ですよね。
なんでちょっとまあ
たまに
怖いですね。
たまにいますね。でもね、
なんか正直そこで勝負すんなよって思いますけど。
そう。
もうちょっとなんか公平に勝負してもらった方がいいじゃないですか。
そう。
なんかその悪いレビューを入れて、
なんか蹴落とそうみたいなね。
そうですね。はい。アマゾンの場合、アマゾンで買わなくてもレビューできる。ね、ちょっとなんか、だから余計なんかちょっと簡単だけど難しいんだなっていうのが、
はいはい。
思いますね。
あ、なるほどね。そういう部分でね。はい、
そうですね。
楽天はないですか、そういう蹴落とそうみたいな。
楽天はきっと、楽天は基本的に通報されるんで、楽天に。
はいはいはいはい、はい、
なんかちょっとした違反みたいなのも、
うん、
であそこの店舗があれだとかみたいな風に、いや、よく ECC から連絡来て、
うん、
あんま言えないんですけどみたいな、通報があったので。
ありますよね、その前、はい、前になんかな、なんだっけな、いきなりその、1の評価されたら、なんか楽天から電話来ましたもんね。
来ましたね。
来ましたね。びっくりした。何が起きたんだと思った。対応していただけますかみたいな。
そうですね。もうなんか対応済みとかだったらまだあれですけどね。なんか、結構やばいっていうか、変なこと書かれてると、やっぱなんか楽天の中でもやっぱり、ちゃんと対応しろみたいなか、ね、そういうのがあるらしいので。
かなりレビュー見てますよね、楽天の中でもね。
かなり過度に見てるんじゃないですか、
ね。見てる。ね、去年ぐらいからその罰金制度も始まったじゃないですか。
そうですよね。
ね、その桜レビュー、
はいはい、
が見つかったらもう罰金、200万とか300万とか取られますからね。
そうですよね、
うん、実際ちょっと知り合いでそれやって取られた人いますからね。
えぐいですね。
でそれで1ヶ月ぐらい改装になってね、
あ、
売れなくなりました
。お金払った上に改装。
改装。もう売れないみたいな。
ああ。
最悪っすよね。
変なことやらない方がいい。
そうそう。
っていうことですね。うん、そう。もうまっとうに普通にやれば大丈夫なのかなって。楽天の場合は。
そうですね。
余計に。うん。
で、アマゾンより比較的レビュー書いてくれるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まだね。
はい。
うん。だから、まあ、ある程度その メールでね、レビュー書いてくださいみたいなお願い して、うん。
うん。そうですよね。
うん、
アマゾンよりは
まだねいいかなと思いますけど、じゃあ西山さん、今後はどんな展開に持っていこうっていうのはあるんですか。まあ、先ほどそのアマゾンに力入れるってもおっしゃってましたけど、
そうですね、まあ今年でまあ追加で3商材はやりたいっていうのがあって、まあ今7月の末ぐらいで一応商談はすべて終わったので、 まあ、今年はその、3つの商材、まあ、も含めて、アマゾンの方にも力入れて、売り上げを伸ばしたいなっていうのは、ありますね。
なるほど、なるほど。
はい。
今は、あれですか、その、従業員とかはいらっしゃるんですか？
正社員が1人と、パートさんが1人なんですけど、年内にもう1人正社員と、パートさんを、1人か2人増やしたいなっていうのは、
いいっすね。正社員は男性ですか？
あ、男性です。
おお、いいっすね。
そうですね。ちょっと女性だと話しにくいかなと思って。
まあ、うち女性しかいないんで、本当に。男性の社員欲しいんですわ。
一人でもいたらちょっと多分楽ですよ。
楽ですね。飛び回ってくれる営業マンが欲しいですね。
そうですね。
うちの今の悩みかな。
募集してないわけではないんですよね。
でも社員を増やしたくないんですよね。自分の中では欲しいんだけど、まあまだちょっと我慢しようかなみたいな。
ああ、なるほど。
うん。
まあそうですね。うん、僕もあと一人ぐらいなんで、まあ、全然まだ、うん、
募集もしてないんで。うん、ただ言ってるだけなんですけどね。欲しいなーって言ってるだけで。でも実際ちょっと、雇用するとなると、うん、どうしようみたいな。
どうしても かかりますからね、お金は。
かかりますよ。本当に。毎月、うわー、保険こんなに持ってくんかい、みたいなね。
そうですね。それ思いますね。今日払ってきました、僕も。
ああ、そうですか。
まあ、一人分なんで全然、あれですけど。
まあね。まあ確かに人が増えて、そのね、規模、売り上げ規模感が増えていけば問題なんでしょうけどね。
はい。はい、まあそんなに大勢っては僕はあんまり思ってない方なので、まあ少数でいけるところまでいければ、
まあそうですね。
いいかなっていうのが。
そうですね。なるほど、なるほど。あとは、じゃあ、例えば西山さん、まあ、ちょっと話戻っちゃうんですけど、
はい、
その欧米から OEM にこうシフトしたときに、
はい、
まあ、いろいろこう苦労されたと思うんですけど、今後その、会員さんの中で、やっぱ OEM やりたいっていう、その声は結構あるんですよね。
はい、ああ、うん、そうなんですね。
そういう方に、どうだろうな。まあ、物販の中でもいろいろその OEM の、そういったアドバイスとか結構出てるんですけど、
はい。
西山さんなりの、その、今までそういう苦労して、で、今、こうなってるので、まあ、こういうところに注意した方がいいよとか、なんかあります？
多分、OEM やる前の人って多分、転売系の人が、多いと思うので、僕も転売系だったので。
転売系とか、あと、せどりの方も結構なんか OEM
に、そうです
よ、うん、興味あるっていうことをよく聞くんですけど。
多分、転売と OEM、OEM というか単品通販で一つの商品を個数を売るじゃないですか、OEM っていうのは。で、転売っていうのは、数ある商品を、まあ、1日1個しか売れないのを100のレパートリーを持つみたいな。
100アイテムを持つみたいなね。100商品。
まあ、横に、そうですね、横にいっぱい、なんかぶら下げるみたいな感じだと思うので、それって多分、一つの商材を仕入れるにしたら、すごく安価なものだと思うんですよ。まあ、例えば、1万円で仕入れて、1万5千円とか、1万8千円で売るみたいな感じじゃないですか。でも OEM って多分一つの商材に、要は100万円ぐらいで仕入れて、それを個数を売らなきゃいけない。でもね、多分ちょっと最初は多分、踏み込めないのかなっていうのは、結構僕も小心者なので、新しい商材やるときには、分かってるけどなかなか踏み込めないっていうのがあるので、それをなんか払拭できる、 何かがあればいいのかなと思うんですけど、うんうん、
だってね、その転売やってる時はある程度そのランキングとか過去の実績がこう見れるわけじゃないですか。
はい。
でも OEM って本当にまあ他で同じような商品売ってるのは分かってるんでしょうけど、果たしてそれを自分のページに置き換えた時に、
はいはい、
この仕入れた100個って本当に売れんのかなとかって、
はい、ああ絶対思います
よね。思いますよね。
はい。
そういうのは西山さんはどうクリアしてたんですか。
僕の場合は、うん、一番初めに OEM した商材っていうのが、うん、まあその時楽天やってなくて Amazon だけだったんですけど、うん、Amazon がちょうどスポンサープロダクトが始まったぐらいで、
うん、はいはいはいはい、
要は広告がガラ空きだった。
なるほど。
はい。で、そこでまあ成功ではないですけど、
うん、
まあ要は
既存でも、
そうですね。
ははは
まあ元々売ってたとこより売り上げが上がっちゃったっていう感じ。だったので、この考えは多分基本的同じだと思うんですよ。今も昔も。
うん、
要は、ある程度市場規模が多分、この物販の会員の皆さんは多分、知恵袋とか、
うん、
皆さんがいろいろ、市場調査に関しては多分書いてると思うので、うん、それを参考に市場規模があるようなジャンル、カテゴリーですかね。
うんうんうんうん、
で、なんか見ていただいて、うん、まあ、広告売ってる人いなかったら、
うん、
で、なおかつ市場規模があるんだったら、うん、絶対儲かるじゃないですか。
うんうんうんうん、
絶対儲かるっていう言い方はあれですけど、うんうん、まあ、儲かる可能性が比較的高いじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、そういうところを探すのも一つの手かな。うん、まあ、あんまりないんですけど、
うんうん、
正直。
うんうん、
あんまりないんですけど、そういうジャンルとかカテゴリーを探すのもなんか一つの手なのかなっては思いますけど。
そういうカテゴリーの探し方ってなんかコツってあるんですか？
僕はあんまりリサーチが得意じゃなかったのであんまり言えないですけど。まあでも、一個ずつ見ていくしかないと思います。正直、コツっていうよりは、まあ、転売やられてるんで多分、で、ある程度、稼げてる数だったらリサーチが多分、ある程度得意だと思うので。
売れてる、売れてないとかね、その市場規模感とかね。
そうですね。うん。一日何個売れてるなんてアマゾンでもよく、まあ、昔、僕今わかんないですけど、プライスチェックとか昔あったんで、ああいうので、ランキングこのぐらいだったら、一日どんぐらい売れてるっていうのが多分わかると。まあ、かける販売価格だと思うので。それで見てもらえれば多分ね、ある程度わかるのかなと思うんですけど。
なるほどね。
まあちょっと怖いですけどね、最初に100万、まあ50万円を仕入れ金に1個の商品に使うのも多分怖いと思いますね。
怖いですよ。
売れるかどうかわからないですからね。
怖いですよ。特にその。なんだろうな、その、まして初めて、その OEM 作って、
うんうん、
ね、自社で、その楽天にしろ、Amazon にしろ、初めてページを作って出すわけですから、リリースするわけですからね。
そうですね。うん、誰もキャッチしてくれない可能性もありますからね。
ねえ、スポンサープロダクトをガンガン出してもね、はい、CPC ガンガンやっても、絶対売れるって保証どこにもないですからね、本当はね。
そうですね、なかなか難しい。まあそうですね、まあなんかいいこと言えればいいんですけどね、なかなか難しいですよね。
うん、まあでもこれって経験値をどんどんどんどん上げていくしかないんですけどね、最終的に。
そうなんです、この最短で売れるようにはっていうのはなかなか難しい。
うん、
まあ単品通販に関してですけど。
そうですね、
結構市場規模とか、あとまあデザイン性とかもあるじゃないですか、商品ページ。
ありますね。
まあ、なので、普通に転売をやって、まあ、単品通販に移るときっていうのは、やることがめちゃめちゃいっぱいあると思うんですよ。
ありますね。
そこをなんか、一個ずつクリアしていけば多分。あとは、なんか、僕の性格上なんですけど、結構決めるまでは長いんですけど、決めたらパッていく方なんで、あんまり悩まない方が あんまり悩まないっていうか、まあ、要点だけ悩んで、その要点っていうのはその市場規模とか、まあ、あとはまあ、広告出してる人が何人いるかとか、要はまあ、出してる人らに、要は商品ページ、魅力がうちの方があるとか、そういう、まあ、あるっていうか、あるものを作れるかっていうか、そういうものをなんか、要所要所だけなんか決めていけば、あとはまあ、走るしかないっていう感じかなって思いますけど。
なるほどね。こう、例えばリサーチしてて、あ、このカテゴリー戦えるなとかって思う瞬間ってないですか、でも。
ありますね。
それはどこで判断します、西山さんの場合って。どういうとこですかね。ここのカテゴリー隙間じゃんみたいな。
いや、本当に市場規模が大きくて広告出てなかったら。
あ、そこで判断するんですね。
僕、まあまあ、本当セオリー通りですけど、ね、あとはもう、その、ライバルの人たちの商品ページをまず見ますね。
そうですよね。
LP が、それでクソだったら。
そうそうそうそうそうそ う, そ う, そう。はい、これでランキング1位みたいなね。
もう、絶対このパイ取ったって
。あそこで、そうですね。それわかるわかる。
そうですね。そこが。
わかるわかる。
ライバルの商品ページはかなり。
見ますよね。
はい。うん、これでかっていう時が、たまに。
ありますよね。
多分
LP は短いみたいな、ね。
そうですね。まあ今結構短いの流行ってますけど、うん、なんか、あからさまなんか画像、買い物かごみたいな。
そうそうそうそう。
魅力ないじゃんみたいな。
そう。ただ並べてるだけで道か、ね、みたいな。あ、これで1位、うん、みたいな。
そうですね、うん。それで価格帯で勝てたら絶対勝てるわっていうの思いますもんね。
ね。で、ちゃんと商品の魅力伝えて、またうちはまあなんていうのが、うちはまあアパレルやってるんで、そのモデルさん使って綺麗に写真撮ってみたいな提案をすると、あ、ここをもらったと思う瞬間ありますね。
なんかもう販売するのちょっと楽しみになります、
ね、
確かに、うん
うん、それはあるな。なんかこう見てて、ランキングずっと見てて、ここの商品これで1位取れてんだみたいな。
そうですね、
うん、
ありますね、
うん、
まあ、ありがたいんですけど、この参入する方からすると、
そうい
うジャンルがあるっていうのは、
そうだから、そのままでいてくれみたいなね。
うん、もう改善しないでくれ
って。そう、あなたはそのままでいてくれみたいなね。
あるんですけど。
ありますね、あるあるあるある、はい。
その美味しいところを見つけるのも多分一つの楽しみ、 OEM だと。
そうですね、
うん、
確かに苦労することはね、
ただ
ありますけど、なんかそういうふうにリサーチした時のその楽しみっていうか、こっちの勝手な盛り上がりなんでしょうけど。
そうですね、
うん、もうその LP を見た瞬間に勝ったみたいなね。何が勝ったんだみたいなね。思っちゃうけども、
うん、
まだ売ってもしれないのにね、思っちゃう時ありますけど。
そうですね、ありますね。
まあ、そんな感じでちょっとリサーチするのも楽しいですもんね。
楽しいと思いますね、うん、普通に。まあ、まあ、何か の一つのジャンルをやりたいっていう、なんかもともとの希望があるんだったらあれですけど、うん、そういう希望がなくて、なんか普通に転売からなんか単品通販にシフトするっていうのであれば、ね、うん、まあ、いろんなジャンルの、まあ、商品、ページを見てみるとか、まあ楽天で言えば、まあアマゾンもそうですけど、まあデイリーのランキングだって毎日更新されるんで、
そうですね、
いろんなジャンルのやつ、1、2、3、4位ぐらいまで見て、1位で、ね、まあ LP がどういうものかももしかしたら分かんないかもしれないですけど、いい LP、悪い LP なんていうのも、僕も全然最初分かんなかったんで、まあそれで見てて、いけそうだなって、とかっていうものをなんかリストアップしてって、
うんうんうん、そうですね、
うん、
そうだな、
そこが多分一番怖いのかなと思うんで、
うん、
仕入れて売れないっていうのが、
うんうん、まあそうですね。あとその OEM 作った時にね、ロット数聞いてね、
そうですね、
儲けどうしても作んなくちゃいけないのみたいなね。
そうですね、うん、まあまあまあ極端な話、ちっちゃいものからでもいいと思うんですけどね。
そうですね。
うん、うん。なんか、 戦争量も低いんで、エアで送ったとしても。
そうですね。
うん。うん、
まあ、最小ロットでね、最初は進めてみて。
そうですね。僕も最小ロットで絶対最初は行くんで。
うんうんうん、怖いですもんね、だってね。
いや、怖いです、怖いです。もう全然、うん、どうなるか分かんないじゃないですか。うんうん、
分かんない、分かんない。
もうなんかそのエキスパートの人たちは大丈夫だよってよく言いますけど、いけるよ
ね。それは言ってもらえるのは嬉しいけど、実際金出すのはこっちだよってね。
そう言うだけはただだっていう。
ですよね。やっぱ怖いもんな。
怖いと思います多分普通に。みんななんか言いますけどね、怖いと思います。
うん、まあそれをね、経験を積んで。
そうですね、最初から多分成功は多分する、うん、するって思うとめちゃめちゃこう構えちゃうと思うんで、うん、まあ、失敗してもいいやではないですけど、
ちょっと経験を積むみたいなね。
そうですね、そういう意識でね。だからもう、うんうん、そういうのでもし興味がある人がいればやってもらった方がいいのかなと思いますけど、うんうんうん、
そうですね。もうじゃあ今後はその OEM をどんどん力を入れていく感じですね、西山さんの方は。
そうですね、その、まあ、あんま人数も大勢いないので、うん、そんなに年間にできる個数も限られてると思うんですけど。
うんうんうん、なるほど。
そうですね、今後は、まあ、あんまり余計なことは考えずに。
余計なこと考えずに。
余計なこと考えると余計なことないな。
ちょっとあっちや、関係ないカテゴリーだけど、やってみよっかな、みたいな。
あんまりそんなことは考えないわよ、僕はいいと思うので。
その西山さんが今やってるカテゴリーに入ろうと思ったのなんかきっかけってあったんですか？その、まあ、そのカテゴリーが好きだったとか、興味が。
結構僕、ジャンルが結構バラバラな商材を扱ってるので、一番初めに OEM したっていうのは、うん、ちょっとまあ趣味的なものがあったっていうのがあって、うん、あと、その商材に関してちょっと詳しかった。う
ん、あ、なるほど。
はい。で、それが入ったのがきっかけで。
要はそれが好きだったみたいなことですかね。
そうですね。それが好きだったみたいな感じですかね。他の、ジャンルの商材は本当にそうですね、市場規模が、
うんうん、
まあ、ある程度大きいところに突っ込んだっていうのが、
うんうん、
まあ、市場規模が大きいイコールちょっと難しいとは思うんですけど、そこのパイを取るっていうのは、
うんうん
うん、でもまあ月間ね、30万円ぐらいしかないような天井の商材やるよりは、うん、売上は上がるかなっていう、
うん、そこの判断なんですよね。
そうで、まあ、30万円とかに飛び込む人はあんまり少ないと思うんですけど。
いや、まあ、ニッチでもまあいいんでしょうけど、でね、うんうん、その天井が30万だったらね、もう一人参入者増えたら、どうなっちゃうのみたいな。そう
ですね、15万とかになっちゃう。うん、最悪半々になっちゃうと思うんで。
ね、だったら、確かにその、市場規模のでかいところ、
まあ、ライバルも強いのは強いとは思うんですけど。
けど、そこのね、数パーセント取るだけでも、ね、
そうです、
数百万、ね、数千万のその売り上げが作れると思ったら、
うん、はい。
うん。やっぱり、
多分、なんかいいのかな。
いいっていうかね、その結果は出るんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。で、多分、まあ、絶対ではないですけど、まあ、そのニッチなとこでも、僕も最初ニッチなとこから入ったのであれですけど、市場規模がやっぱ大きいところを狙って戦っていった方が多分、売上げとか、まあ広告費とかかかるんで利益がどのぐらい残るかはわかんないですけど、ね、そこを多分毎日、まあ、LP 変えてみたりとか、まあ、いや、まあ毎日、僕は毎日はしなくてもいいかなと思うんですけど、まあ週1とか、4日に1回とかぐらい変えてって、まあ転換を変われば、そのぐらいでも僕はいいと思うんですけど、最初は。
結構じゃあ最初は、ページをリリースしたときには、商品リリースしたときには、もう、はい、転換率意識して、ページをもう、はい、どんどん作り、変更していく感じなんですか？
いや、僕が始めたときは、うん、正直、楽天始めた時、僕、どういう LP がいいかも分かんなかったんで、
うんうんうん、
よく、川瀬さんとかには、ダメ出しされましたね。
あ、
う、あ、ん。いや、要はデザイナーさんも、なんかまあ、まあ、倉庫とかランサーズで募集した人で、うんうん、まあ、サンプル見せてもらうんですけど、うん、どういうの、実績っていうんですかね。うんうん、でもまあ、それがいいのか悪いのかも僕は判断がつかなかったので、その時に。
わかる。
で、やってもらえるんだったら、みたいな感じでお願いしたデザイナーさんが、もうなんかもう、なんかズブの素人レベルだった。今思うと、
はいはいはい、
俺より下手だな、今思う。
なんでそこで、そのフォントを使うのみたいな。
そうですね。なんか色合いもガチャガチャね、みたいな。
あ
で、まあまあ、結構僕は最初苦労しましたね。
あ、なるほど。
何が良くて何が悪いかが分かんなくて、で、たまたまそのなんか共通の趣味を持った人が、そのなんかデザインができる方がいて、で、その人にやってもらったら、まあ、いいんじゃないのぐらいな感じ、うん、で、要はまあ、その時にはもう、初期はリリースしてたんですけど、
はいはいはい、
要は、転換率がもう劇的に変わった。はい。一商材に関してはもう、すごいぐらい上がったんで、やっぱデザインっていうのは大事なんだなと思って、もう本当にそこからめちゃめちゃいろんな LP を見るようになりましたね。なるほど。
だから、今ね、ちょっと話聞いてて思ったのは、その、やっぱその失敗があったから、うん、いいデザイナーが、あ、このデザイナーはいいって分かったわけじゃないですか。
そう、そうですね、そうです
ね。ね。
もうはい、基本的に何が良くて悪いかなんて分
かんなかったんですもんね。
はい、だから、まあ、数字で分かったので、
うんうん。いや、でもいい経験したんじゃないんですか、だからそれは、それで。
そうですね。
うん、ね、川下さんにそうやってダメ出ししてもらったこともいい経験だ、うん、でしょうし。
そうですね。
うん、いや、だって、そのデザインとかって結構センスの部分ってあるじゃないですか。
そうなんです。僕センスがないので、うん、ね、本当に何が良くて何が悪いか分かんなかったので、
うん、でも分かりますわ。でも
そうですね、
うん、
今だとなんかある程度いっぱい同じジャンルのものを見れば、うん、あんま良くないないいなとかって分かるようになりましたけど、
うん、
少しは当時は全然分かんなかったですね、
うん、やっぱりそうやって経験積んでいかないとね。
そうだと思いますね、うん、最初から、ね、100% のパフォーマンスは絶対できない。
無理無理無理無理
多分みんなそこを求めるんだと思うんですけど、
あ、まあね、うん、まあ、早く結果出したいですからね、
うん、
うん、そうですね、まあ、それはわかるけども、でもやっぱりちょっとそのまあ焦らずっていうのもあれかもしれないけど、ちゃんと経験積んでね、
うん、
まあその失敗ももう経験の一つだと思うんで、
そうですね、うん、
で次につなげてって諦めないでコツコツコツコツやってた方がいいのかなとは思いますけどね、
うんうん、そうですね、うん、その方が多分それが一番の近道かもしれないですね、
うん、そうなんですよね。だから何、うん、なんだろうな、そういった経験もしないでいきなりドーンと上に上がろうとしちゃうとやっぱりね、崩れちゃうし、ガタガタガタって崩れちゃうし、
うんうんうん
うん、
そうですね、それが大きいですね、
うん、ですね、分かりました。はい、じゃあ西山さん、時間になってしまったんですが、
はい、
次のご紹介をしていただきたいんですけども、
あ、はい、次はサポートメンバーの、はい、梨本さん、
はい、
で、をご紹介させていただきたいと思います、
はい、梨本さんはね、まあ、私よくナッシー君ナッシー君って呼んでるんですけど、
はい、
うちの会社のシステムをいろいろちょっと作ってもらって、
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。もう、年にね3回4回はうちの会社来て、
はいはいはいはい、
で事務所の中でこちょこちょこちょこちょやってもらってます、
はい、あ、なるほどうち僕もちょっとツール関係をちょっと。
ねえ。
はい、やっていただいてるので。
なるほど、なるほど。本当かゆいところに、こう、手が届くというか。
そうですね、すごいなって思いますね。ね。
で、
はい、
ナッシー君の強いところって、その、実際自分は物販やってるから、
そうです、そうです、そうですね。
もうアマゾンの話しなくていいんですよね。はい、アマゾンの API の話しなくて済むから、もうめちゃくちゃ楽なんですよね。
そうですね、うん、すごく優秀だなっていう印象しかないですね。
でナッシー君これとこれをつなげてこうしたいんだけどできるって言ったら、うーん、あ、大丈夫ですねできますねみたいな感じで言ってくれるんで、で逆にそのできますねの後にこういう風にしたらもっと簡単になると思いますよみたいな提案をしてくれるんで、
うん、確かにそうです ね、
あれはすごく、うん、うちは助かってますね。
なんかあの僕が言おうとしてることをなんか組み込んだ後に、
う
ん、
そうそうそう
あのもう一提案、
そうそうそうそうそうそう、もっとこうやったら楽なんじゃないんですかみたいな、あ、それそれみたいなね、
そうですね、
そんな感じですもんね、
うん、すごくあの発想に関してはめちゃめちゃ助かってます、
助かってますね、
はい、
ね、そういうサポートメンバーの梨本さん、
はい、
よくオフラインのイベントにはまあ、よくというか必ずと言っていいぐらい参加してますんでね、
はい、
会員の方はぜひコンタクト取ってみてはいかがかなと思いますけどね、
ぜひ、うん、絶対向上すると思います
はい、じゃあ梨本さんに、西山さんからメッセージございますか。
僕しばらく物販のオフ会とかあんまり参加してなかったので、うんうん、次回参加してお会いしたときはよろしくお願いします。
わ、
はい、
かりました。じゃあそれを、はい、そのことはお伝えいたします。
はい、
じゃあ西山さんまた物販の方では、はい、いろいろとよろしくお願いいたします。
はい、いいえ、こちらこそよろしくお願いします、はい、
今日は長々とありがとうございました。
はい、はいはい、ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。はい。